皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を褒めたたえます。主、私たちに命をお与えになった方、生けるもの全ての主です。この方を覚えてですね、御言葉を開いてまいりましょう。まずですね、お祈りというのもしたいと思いますけども、実はですね、その前にですね、先日までですね、木金土と3日間ですね、完全に寝込んでしまいました。で、家内がメールをしてくれてですね、何人かの方はですね、お祈りをしてくださったと思うんですけども、ご心配をおかけしました。で、今はですね、こうやって元気になっているわけなんですけども、水曜日のですね、夜からですね、木曜日の朝にかけてですね、ここで祈っていましてですね、長い時間祈ってました。で、その後少し休んで、で、起きようとしたらですね、部屋中が回っているんですね。で、地震じゃないんですね。で、歩くことはできない。もうですね、それがですね、夜まで収まらなくて、で、その後もですね、頭痛がひどくて、まあ、予定を全部キャンセルして、3日間休ませていただきました。まあ、無理をするからだという声もあるかと思うんですが、ここ数週間ですね、この霊の戦いのために祈ろうとすると、ものすごい妨げに遭うんですね。そういうことをですね、続けていました。まあ、何が一番エネルギーを使うかというと、まさに祈りにエネルギーを使うというですね、そういう状況でした。まあ、以前ならですね、30分ほどで終わる取りなしの祈りがですね、まあ祈りが進まないんですね。で、何を祈っているのか分からなくなってしまうようなですね、そういうことがあってですね、それで、1時間ほどかかってしまうとかですね、また15分ほどでですね、終わっていたですね、霊的なこう戦いのための祈りがですね、これも30分やもっとかかってしまうとかですね、そういうふうにしてですね、本当にですね、祈り時間がどんどん長くなってですね、そしてついにですね、倒れてしまいました。まあ、それで正直に言いますとですね、まあ、そうやって木金とですね、休んでですね、土曜日ここに来てですね、そしてまたお祈りをしながら、まあ、長い間全く来ておられない方がね、まあ、教会にはおられてですね、でそういう方のためにずっとそういう方のこともずっと取りなしに祈ってるわけなんですけど、自分にとってね、時間的にもね、負担だからね、神様こういう人たちのお祈りやめますってこう言ったんですね。こういう人たちのお祈りやめます、そう申し上げました。ところがですね、その日の夜ですね、昨日の夜ですね、まあかなり忙しかったりもしたもんですから、おうどんを食べに行きましてね、なんとそのお店でですね、この人のことを祈るのやめますって言った中の一人と出会ったんですね。びっくりしました。それでね、向こうの方がさっきに気づいてくださったみたいで、それで、また教会に来てくださいねって言うと、いつもね、あんまり返事が良くないんですけど、夜もやってますよねって、また行きますって言って、ね、言われるんですね。まあ、神様はね、取りなしの祈りをやめさせてくださらないんだとこうですね、本当に思いました。何があっても取りなしに祈るということが私の使命なんだと教えられました。ですからですね、これからもですね、祈っていきたいと思います。しかし今ですね、本当に霊の戦いが激しく感じます。そのことからですね、今日本には大きな暗闇の力が働いているんだと思います。でも皆さん、闇のあるところに光が輝きます。そしてまた弱いところに主は働いてください。また罪のあるところ、恵みを癒ますとありますね。主も強く働いておられます。そう思うとですね、この日本にどんなにすごいことが起こるのかなと思いますね。本当にですね、リバイバルが、日本にですね、リバイバルと呼べる時がですね、本当に近づいているんだなと、そのようにですね、思います。本当にそのことを期待してですね、祈っていきたいと思いますね。皆さん、眠っている人よ、目を覚ませと、ね、普通に手紙に書いてありますけど、野菜に祈りましょう。お話が長くなりましたが、そういう意味を含めてですね、 東日本のために祈りたいと思いますね。でもそれは東日本のためだけではありませんね。この問題はですね、もう日本中を巻き込む問題になりましたね。まあ今回はですね、福井の方でも原発が止まりますし、そしてまたですね、再稼働できないわけですね。問題が解決しないことには。そしてまたですね、この放射能にですね汚染されているのではないかと言われる牛肉がですね、日本中に出回っているというですね、本当にですね、日本中が傷んでいる、そういう状況ですね。ですからですね、本当に東日本を取りなしましょう。そしてまたですね、それが本当に日本の祝福になっていきますね。皆さんしばらくですね、共に祈りましょう。ハレルヤ天の父様、どうぞこの日本を憐れんでください。お父様、今日もこの子と共に祈ることができてありがとうございます。さらに祈らせてください。私たちは本当にこのことを忘れず祈り続けてできるように助けてください。主がこの日本を愛してくださっておられると信じます。ですからこの問題に解決を与えてくださると信じます。どうぞ全てのことにあなたが働いて、人知をはるかに超えた主の御業が表されますよ。主の栄光が表されますよ。イエス様の名を祝福してお祈りいたします。アーメン。いや、アーメン。いや、ではですね、皆さんですね、ぜひ毎日ですね、東日本のためにお祈りください。主に祈ってまいりましょう。ではですね、聖書の通読箇所を開いてまいりましょう。今週の聖書の続く箇所、ネヘミア、エステル、ヨブと続きます。このネヘミアがですね、もう終わってしまうわけなんですけども、エズラ、ネヘミアと続いたこのところですね、これも非常に重要なところでしたね。ぜひ皆さんですね、短いところです。ぜひお読みでない方お読みください。そこにはですね、主の神殿を再建しようとする者たち、その信仰の行いがですね表されていますね。そしてエステル、ヨブと続きますね。そして新約聖書は使徒の働きとなっています。このエステル記はエステルやモルデカイの信仰に主がどのように働かれたかということを見ることができます。でこの中でですね、エステル記には主がこのようになさったということを書かれていないんですね。しかしエステルが祈り、またモルデカイが祈る、その祈りに主は応えてくださって、そして主ご自身がですね、素晴らしい御業をそこで成していかれる、人々を通してですね、人々を動かしてですね、御業を成していかれるわけですね。私たちはこのですね姿にですね、この日本においてですね、日々歩む中でのですね、祈りに神様が応えてくださる、そのような形もですね見ることができると思います。そしてその次がヨブ記。ヨブ記はですね、非常に大きな信仰の試練を通り抜けた義人ヨブですね。このヨブのお話です。 中でもですね、この言葉は特にですね、重要です。この時ヨブは立ち上がる。どんな時かというとですね、ヨブが全部を失った時です。ヨブはですね、たくさんの家畜を持っていました。たくさんのしもべたちを抱えていました。また子供たちもいました。ところがある時、全部失うんですね。ヨブの持っていたもの全部がですね、失われてしまう。まあ、そんなことあるんだろうかと思いますけれども、今回のですね、東北の震災においてはですね、そういうことを経験された方が何人もおられるんじゃないでしょうかね。全部失ってしまった。でもその時ヨブは立ち上がり、その上着を引き裂き、頭を剃り、地にひれ伏して礼拝し、そして言った。私は裸で母の胎から出てきた。また裸で私は賢子に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒めてきた。ヨブはこのようになっても罪を犯さず、神に愚痴をこぼさなかった。そうですね、私たちは裸で母の胎から出てきた。何も持たず弱い存在として出てきた。そしてそこに神様は与えてくださった。主が与えてくださったのだから、主が取られても仕方がないではないか。いや、主の御名が崇められるべきなんだ。主が与えて、主が取られる、主の御名は本命か。まあ、これがですね、賛美にもなっていますね。主は与えて、主は取られるっていうね、主の皆は褒めべきか。主の皆、あ、ちょっと違いますか。あ、やめます。よかし入れてる人がいますんで、ね、これ以上やめておきます。非常にですね、軽快なテンポの、ね、賛美なんですけども、もしこのヨブの状態になったら、まあ、こういうふうにですね、明るく歌うことができるだろうかなとは思いますね。主が与え、主は捉える、主の皆を褒めるべきか。彼はどんな気持ちで、そしてどんな言葉で、どんな声でこのことを言ったでしょうね。でもヨブはですね、神様に愚痴を言わず、罪を犯さず、主を褒めたたえたんですね。私たちは全てを失ったとして、こんなふうに歌うことができるんでしょうか。皆さん、私たちは御言葉一つ一つ真剣に考えなければいけません。聖書の言葉一言一句、私たちは真剣に受け止めなければなりません。ヨブは真剣に言ったんです。主は与え、主は取られる、主の皆は褒めるから。全てを失ったその場所で、主の皆は褒めるからと主を礼拝したんです。これはどんなにすごいことでしょう。皆さん、聖書にはさまざまな言葉が書かれています。与えなさい、そうすれば与えられますとも書いてあります。人を裁くのは裁かれないためですとも書いてあります。あなたの信じた通りになるとも書いてあります。皆さん、これのような御言葉を私たちはどれほど真剣に自分のものとして受け止めているでしょうか。どの言葉も、神の言葉は生きて働くんです。ですから、これらのことを真剣に考えなければなりません。人を裁くなとか、私たちは真剣にその御言葉に応答しなければなりません。私たちは人を裁かない、そのようにですね、人を許すということを真剣に考えなければなりません。また、あなたの信じた通りになれ、あなたの信じた通りになれと主は言われるんです。あなたは何を信じているんでしょうか。あなたは自分が幸せになることを信じているでしょうか。間違ってもあなたは自分が不幸になると信じてはなりませんね。主はあなたを幸せにしてくださる、そ そのことを神学でもなります。与えなさい、与えられます。そうです。私たちは何もかも自分のものにしようと集めていくのではなくて、私たちが与えるときに主は与えるんだと、そのように言われるわけですね。どの言葉も生きて働きます。ですから皆さん聖書を読みましょう。そして本気で御言葉に生きていきましょう。この世の常識で考えるのではありません。御言葉に生きるんです。御言葉に生きる。しかしですね、常識に生きるのではないというふうに言うとですね、このような常識なんかどうでもいいんだというふうに考える人たちが出てきます。しかし言っておきます、御言葉によって働かれる聖霊様は慎みの霊だと書いてあります。ですから何をしてもいいのではありません。常識で考えない代わりに、さらにそれを超えた御言葉によって、御言葉は常識以上のものです。その御言葉によって私たちは判断し考えるんです。そのようにですね、御言葉によって歩ませていただきましょう。さてですね、ではですね、今日は使徒の働きですけども、その20章のところをですね、共に開いてまいりましょう。使徒の働き20章、2から16節のところです。ではですね、三井姉妹、20章の2節から16節のところをお願いできますか。はい、20章の2節から16節までお願いします。
そしてその地方を通り、多くの勧めをして、兄弟たちを逃がしてからギリシャに来た。パウロはここで3ヶ月を過ごしたが、そこからシリアに向けて船出をしようという時に、彼に対するユダヤ人の陰謀があったため、彼はマケドニアを捨て替えることにした。プロの子であるエレア人、トパテア、テロ、テサロニケ人、アリスタスコとセクンド、ベルデ人、ガイオ、デモテ、アジア人、セキコとトロピモはパウロに同行していたが、彼らは先発してトロアスで私たちを待っていた。種なしパンの祝いが過ぎてから、あれ、私たちはピリピンから船出しと5日かかってトロアスで彼らと立ち会い、そこに7日間滞在した。週の初めの日に私たちはパンを炊くために集まった。その時パウロは翌日出発することにしていたので、人々と語り合い夜中まで語り続けた。私たちが集まっていた屋上の間に合う
灯火が
たくさん灯って灯ってあった。
ユテコ
という人の青年が窓のところに腰をかけていたが、ひどく眠気をかき、パウロの話が長く続くので、とうとう眠り込んでしまって、3階から下に落ちた。立ち起こしてみるともう死んでいた。パウロは 降りてきて彼の上に身をかがめ、彼を抱きかかえて、心配することはない、まだ命がありますと言った。そしてまた上がっていき、パンを割いて食べてから明け方まで長く話し合って、それから出発した。人々は生き返った青年を家に連れて行き、人かたまらず慰められた。さて私たちは先に船に乗り込んでアソスに向けて出発した。そしてアソスでパウロを船に乗せることにしていた。パウロが自分の陸路を取るつもりでそう決めておいたからである。こうしてパウロはアソスで私たちと押し合い、私たちは彼を船に乗せてミテレネに着いた。そこから出発して翌日キオスの沖に立ち、次の日サモスに立ち寄り、その翌日ミレットに着いた。それはパウロがアジアで時間を取られないようにとエペソには飛行しないで行くことを決めていたからである。彼はできれば50巡節の日にはエルサレムについていたい、いていたいと旅路を急いでいたのである。
アメですね。ありがとうございます。感謝します。引き継いしまうよね。あまりこう人前でねお話しするのとかこう得意な方じゃないんですね。あんまりそういうふうに言ったら失礼かもしれないけど、でも聖書朗読ね、私やらせてくださいってね、そう言って言ってくださったんですね。でまあこの頃かなり目が悪くなってですね、朗読も大変でですね、そしたらそう言って言ってくださってですね、それでこうお願いしてですね、今日ね、こうやってはっきりね大きな声で言ってくださって本当に感謝だなと思いますね。一緒に感謝します。ではですね、主題聖句をですね皆さん一緒に言いたいと思います。でしょうか。はい。パウロは降りてきて、彼の上に身をかがめ、彼を抱きかかえて、心配することはない、まだ命がありますと言った。使徒の働き20章10節、ね、ございます。さてですね、今回の箇所はですね、トロアスでの出来事ということでですね、これは地中海の地図なんですけど、パウロはですねこの地中海をですね旅してですね、船で旅して、そしていろんなところの福音を伝えていったわけですね。船だけではありますね、陸路でずっと回っていったところもありますね。でこのですね、ここにイスラエルがあるわけですね。今イスラエル、ユダヤがですね、そしてこの辺りちょっと地名がないんですけども、この辺りにアンティオキがあるんですね。で彼らはここを拠点にしてですね、そしてこの、今でいうトルコの地方ですね、そしてそこからマケドニア、ギリシャで、最終的にはパウロはですね、このエルサレムで捕らえられて、そしてローマへと送られるんですけども、そのようにですね旅をしていくわけですね。でその中で今回はですね、この赤い線が今回のですね、おおよその旅ですね。で、パウロはですね、今回ですね、ギリシャにいたわけですね。ギリシャ、この辺りですね、赤いってあります。ギリシャですね、にいたわけですね。そしてそこからですね、シリアに向かって、シリアというのはここなわけです。 だからもうあのこの辺回らずにね、赤やギリシャから一気にこっちまで来て、そしてそこからですね、もうエルサレムに戻ろうと、五旬節までにエルサレムに戻ろうと、こういうふうに彼は考えていたわけです。ところがですね、それがうまくいかなかったんですね。まあユダヤ人の陰謀があったからと言ってますけども、それでパウロはですね、そちらの方に行くことができなくて、それでどうしたかというと、ずっとこう陸路を回る形になるわけですね。でこのギリシャアテネからですね、ずっとまあこう回りまして、トロアスまで行くわけです。でトロアスっていうのは、あそこにですね、トラキアと大きな字で書いてあるその下のところですね、ロアスだけが見えてます。ここがトロアスで、その後ですね、アソスっていうのがあそこにありますね。レスボスって書いてある上ですね、あそこがアソスなんですね。でキオスというのも出てきましたね。キオス、このサモス、キオスとサモス、そこに出てきますね。キオスで、彼らそこからですね、まあ、船に乗ってこちらに、まあ、ルキアがここに出てきますけどね、こういうふうに回ってきたという、そういうことですね。そして彼らはこのシドンについて、そして最後エルサレムに向かうというね、こういうコースで旅をしたわけですね。彼らがね、こういうふうに旅をしたことをね、まあ、朝の時あまり言わなかったんですけど、一つはね、パウロは五旬節までにここに戻っていたいと、まあこう考えてて、旅を急いでいたからシリアに直行したかったんですね。ところがそうできずにあの辺ぐるぐるっと回るわけですね。で、それはパウロにとって最後の旅なんですね。なぜならパウロはエルサレムに捕らえられてしまうからです。で、神様がそういう機会をですね、備えておられたんだなというふうに考えることができますね。このパウロが伝道したですね、地域の人たちですね、この人たちと最後にですね、顔を合わせるような時間をこう持つことができるわけですね。でですね、パウロはそのように旅をしてまいりましたが、このトロアスというところで7日間パウロは滞在しました。で、パウロの話が長くて、ね、今読んでいただいたところでね、パウロの話が長くて、私の話も長いかもしれません。でパウロの話が長くて、でパウロの話っていうのはね、長いとかね、分かりにくいとかね、そういうことが聖書の中にたくさん書いてあるんですね。で、それはね、ペテロも言ってますね。ペテロが彼の話は難しくて分かりにくいかって言ってね、はっきりと言ってますね。でまあ、いい関係だなと思うんですけどね、言いたいことが言えるという。でもパウロの話はですね、難しかった。まあパウロはですね、第一級のですね、聖書学者なんですね。まあ非常にですね、まあ聖書の学校においてはレベルの高いところでですね、勉強した非常に優秀な人物なわけです。ですから彼の説明っていうのはですね、簡単に言おうとしていてもですね、難しかった。まあ、ローマコリントガラティアとですね、続くですね、書簡の中には確かに難しいところもありますね。何を言ってるのか分からないという思ってしまうようなところもあると思うんですが、しかし彼はそのような聖書の知識を持ってですね、イエス・キリストの十字架ということがどういうことを意味するのかということをですね、私たちの前に解き明かしてくれていますね。素晴らしいことだと思います。さてこのパウロの話、それが難しくて長いもんですから、まあ窓のところで話を聞いていたユテコという青年がいてですね、彼はとうとう眠り込んで3階から落ちてしまったんです。まあ私がですね、お話しているときにもですね、ここで眠り込んでしまう方がおられてですね、で例えば椅子から転げ落ちたとしてもですね、まあ怪我もしないと思うんですけれども、3階から転げ落ちると大変ですね。で彼は死んでしまったんです。 ユテゴという一人の青年が窓のところに腰をかけていて、眠気がさしてパウロの話が長く続くからとうとう眠り込んで3階から下に落ちたんです。そしてもう抱き起こしてみてもう死んでたんです。えらいことですね。もう集会中ですね、死人が出たなんて言ったら大変なことですね。しかしそのような彼のところにパウロは降りて行って彼の上に身をかがめて彼を抱きかかえて、心配することはない、まだ命がありますとこう言った。そうすると彼は生き返ったんです。人々は生き返った青年を家に連れて行きとこう語ります。パウロの働きには印と不思議、聖霊様の御業が伴いました。これは何度も言いますが、パウロに限らない信じる者への印ですね。ですからこう書いてあります。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。皆さん、これは信じる者への印なんです。パウロに限りません。しかしその中で私たちは忘れてならないことがあります。皆さん、これは何のための印ですか。この印は何のためか。人の働き一生発生にこう書いてあります。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレムであるとサマリアの全土より地の果てにまで私の証人となります。イエス様の証人となるための、つまり福音を伝えるための印なんです。それは福音宣教のための力です。また聖霊様は御言葉に伴って働かれるんです。ですから私たちは神様が何か大きなことをしてくださったら福音が伝わるのにと考えるのではなく、まず福音を伝えなければならないんです。皆さん、パウロは福音を伝えました。福音を宣教して回りました。至るところで福音を伝えました。そこに主が働かれたんです。マルコの福音書の中にもこう書いてあります。弟子たちについてですが、そこで彼らが出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。主は癒し主です。主は救い主です。イエス様は十字架にかかって罪の身代わりに死んでくださいました。これを信じるなら救われるんです。このように宣言して、その時にそれに伴って主が働いてくださると書いてあるわけですね。イエス様の宣教の始まり、働きもそうでした。イエス様は言われました。時が満ちて神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。そして御業を成していかれたんです。先に言葉があったんです。私たちもまずこの福音を宣言しなければなりません。イエス様は救い主です。イエス様を信じれば救われます。イエス様は癒し主です。私たちはこのことを大胆に宣言していかなければならないんです。皆さん、これが原則です。ですから皆さん、福音を伝えましょう。そしてそこに主が働かれるということを期待しましょう。御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされるということに期待をしましょう。さてですね、御言葉の箇所に戻りますが、ここでのパウロの姿を見てみてください。皆さん、この場面で見てください。 まあ、ユテコという少年、青年がいてですね、ある日に誰かですね、座っててですね、転げ落ちて、いや大変だ、誰かが下に行って、うわ死んでるぞってなったら、どうですか、合わせたいですか。それはもう大変だと思いますね。3階、ここちょうど3階なんですね。3階から落ちたって言ったら大変ですね。まあ、場所がいっぱいだったからね、窓のところでですね、話を聞いていたのかもしれませんけど、まあ、彼はですね、この若者は死んでしまった。ところがですね、ここでパウロは降りてきて、彼の上に身をかがめ、彼を抱きかかえて、心配することはない、まだ命がありますと言った。そしてまた上がっていき、パンを裂いて食べてから明け方まで長く話し合って、それから出発した。パウロにはね、全然合わせた様子がないですね。どうですか、これね、すごいことだと思いませんか。パウロが急いで降りていくととか書いてないんですね。そして彼を揺さぶり起こしてとか書いてないですね。大丈夫かなんて言ってないですね。ただ彼を抱いてですね、心配することはない、まだ命があります。まあ、そしてまた彼は上がっていくんですね。この若者をね、ちょっとちゃんとしてやらないととか、そんなこともないんですね。彼はまた上がっていってですね、そして、まあ、彼らはですね、その時、まあ、ここにパンを裂いて食べてからとあります。彼らはですね、パンを裂くために集まったとあったんですね。週の初めの日、この日にですね、彼らは生産式をするために集まっていたんですね。でそこでパウロの話が長かった。でユテコがですね、落ちてしまった。その時にですね、まあ、途中になってたからね、生産式をしましょうというわけですね。でそしてまた明け方まで長く話して、延々と話が続いたわけですね。もう大変ですね、一緒にいた人たちはね。でもパウロの話はそれだけ興味深かったと思いますね。素晴らしい、本当に福音、そしてその真理をですね、パウロは解き明かしてくれたんだと思いますね。で人々は生き返ったその家に連れて行き、一方ならず慰められた。まずですね、パウロは慌てていないということですね。でイエス様は言われました。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私はあなた方に与えるのは、要は与えるのとは違います。あなた方は心を探してはなりません、恐れてはなりません、こう書いてありますね。彼は主にあってこの問題に対処したわけですね。平安の中で彼は慌てませんでした。こんなね、たくさんの人たちがいて、そして集会をしているところで人が死んだんだ、どうなるんだろうか、ね、主の皆がね、こうなんていうんですか、こう悪く言われる、主のことが悪く言われるんじゃないだろうかとか、そんなこと全然心配しなかったわけですね。全く彼は主に委ねていたんだと思いますね。この困難な状況の中でさえパウロは平安の中にいました。そして彼の言葉です。彼は信仰を持って語りました。心配することはない、まだ命があります。この言葉がね、どういう状況で言われたのかっていうのはね、この箇所を見てる限りではわからないんですね。よくわからない。まずですね、抱き起こしてみたら死んでたとはっきり書いてあるわけです。でもその時はパウロはまだいないわけです。でそこにパウロがやってきます。そして彼の上に身をかがめて、そして彼を抱きかかえて、で心配することはない、まだ命があります。パウロは 主がこのことを守ってくださると、そう信じていると思いますね。主のために働きをなしていて、また主のために集まった人たちです。主がそのところでこの若い魂をね、守って私のために用いていかれると、そのように信じていると思いますけど、でも彼が抱きかかえて、そしてその時にはもう命が戻っていたのかもしれませんね。言葉はありません。蘇れとも何とも言っていないんです。でも主はそこに働かれました。まあ、ペテロもね、ペテロに触れた人が癒されたとかね、そういう記事がありますね。パウロがそこに信仰を持って行った時ですね、そこで彼は癒された。そして心配することはない、もしかしたらこの心配することはないと言ったあたりでね、起きてくるのかもしれないんですけどね、分かんないですね。その場は 見ることができません。でもパウロには何も慌てた状態がない、様子がないということなんです。淡々とですね、聖霊様がそこに働いておられることをですね、そして主が共におられるということを感じながら行動しているということですね。全くの平安の中で、そしてね、私はね、このまた上がっていきというところね、皆さんもしね、ここでそんなことが起こったとして、まあ、そういうこと起こってほしくないですね。できたらね、最初にこう落ちたというところから嫌ですね。もうどうしようかと思います。神様栄光を表してください。でもあんまり嫌なのは、あんまりね、派手なの嫌ですと僕は祈るんです。守ってください。もういいです。でもね、このね、ユテコが死んだ、ね、そしてパウロ降りていった、蘇った、そしたらね、主が働いてくださってね、この青年蘇りましたよって連れてくると思いませんか。でもそんなことしてないんです。パウロまた上がっていって、そしてパンを抱いて、みんなで、普通の出来事なんですね。このユテコが蘇ったということが、それを何にもね、大きなことだとこの場所で思ってないんです。みんながどれだけね、聖霊様がはっきりと働いておられるかということが分かりますね。どれだけ力強く働いておられるか。そしてまた先ほども言いましたが、主の平安の中にあるということです。パウロは完全に主と共にあったんですね。そこに栄光が表されました。ところで皆さん、この心配することはない、まだ命があります、このところはね、学ぶことが多いなと思いますね。心配することはない、まだ命があります。皆さんね、ユテコはどうなってたんですか。死んでたんです。皆さん、死んだら終わりなんです。普通それ以上どうしようもないんです。でもその状況の中でパウロは言えたんです。心配することはない、まだ命があります。皆さん、死は完全な絶望なんです。でもそれに対してパウロは主と共にあって言えたんです。心配することはない。皆さん、あなたがどんな問題を抱えているか分からない、どんな問題に直面しているか分からない、でも皆さん、死よりも大きな問題あるでしょうか。取り返しのつかないものあるでしょうか。死というどうしようもない問題にさえパウロは心配することはないと、死と共にあって言うことができたんです。だとしたら皆さん、私たちが抱えているどんな問題に対しても、私たちが死と共にあるならば心配することはない。まだ命があります。まだその問題には解決があります。神様は助けてくださいますということができるんじゃないでしょうか。皆さん、共に主にあって歩みましょう。そうすればどんな困難な状況にも対処することのできる力を主は与えてくださいます。 解決を与えてくださいます。人間の解決ではありません。ね、死んでしまっていてこうどうしようかではありませんね。命を与えてくださったように主からの解決が与えられる。命を取り戻すことは人間にはできません。でも主が命を取り戻してくださったように、あなたの抱えている問題に対してもあなたの考えることもできないような素晴らしい解決を主が与えてくださる。そして今私はこの日本に対して思います。心配することはない、まだ命があります。今は本当に大きな問題を抱えています。でも私たちが祈るなら、私たち日本のクリスチャンが祈るなら、主は日本に私たちの考えつかないような解決を与えてくださると信じます。心配することはない、まだ命があります。私たちの一人一人の問題にもそうです。主は解決を与えてくださいます。ですからですね、本当にそのことを覚えて祈りましょう。日本のためにも祈りましょう。今ですね、本当に共に祈ってまいりましょう。祈りの課題もお祈りください。ハレルヤ天の父様、私たちは本当に愛してくださっていることになります。心配することはない、お願いである主をございます。イエス様に願いました。それゆえに私たちは主を耐えていると感謝します。そして主の願いにいると思います。どうぞ主を、私たちがこの主観の目を見てくださることができるように助けてください。あなたの霊に中島へお祈りください。
今日もこのように幽霊範囲に導いてくださったことを主よありがとうございます。に感謝します。私たちは立派なあなたを知らなければ本当に地獄に落ちる。主は私たちを本当に導いてくださって、私たちは皆なき神の子となることができたことを感謝します。どうぞ主は私たちが、まあ、本当に今日も主の本当にそのところまで私たちはまだ行っていません。しかしそんな時もイエス様の平安の中、恵みの中にいることができることができるのに助けてください。このイエス様が本当にこの私たちを神の子供にしてくださったということを、本当にもっともっとこの喜びを知ることができるように助けてください。イエス様、本当にもういつもあなたに目を向けて、あなたを褒めたたえ、賛美していくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。アーメン。失礼します。